聖書をお読みいたします。ダニエル書7章の13節と14節です。夜の幻をなお見ていると、見よ、人の子のようなものが天の雲に乗り、日の老いたる者の前に来て、そのもとに進み、権威、威光、王権を受けた。諸国、諸族、諸言語の民は皆彼に仕え、彼の支配は常しえに続き、その統治は滅びることがない。続きまして、新約聖書の458ページ、ヨハネの黙示録5章の1節から10節までです。また私は玉座に座っておられる方の右の手に巻物があるのを見た。表にも裏にも字が書いてあり、7つの封印で封じられていた。また一人の力強い天使が封印を解いて、この巻物を解くのにふさわしいものは誰かと大声で告げるのを見た。しかし天にも地にも地の下にも、この巻物を開くことのできるもの、見ることのできるものは誰もいなかった。この巻物を開くにも見るにもふさわしいものが誰も見当たらなかったので、私は激しく泣いていた。すると長老の一人が私に言った。泣くな、見よ、ユダ族から出たライオン、ダビデの彦映えが勝利を得たので、七つの封印を開いてその巻物を開くことができる。私はまた玉座と四つの生き物の間、長老たちの間にほふられたような子羊が立っているのを見た。子羊には七つの角と七つの目があった。この七つの目は全地に使わされている神の七つの霊である。子羊は進み出て玉座に座っておられる方の右の手から巻物を受け取った。巻物を受け取った時、四つの生き物と24人の長老はおのおの盾ごとと甲のいっぱい入った金の鉢等を手に持って、子羊の前にひれ伏した。この甲は聖なる者たちの祈りである。そして彼らは新しい歌を歌った。あなたは巻物を受け取り、その封印を開くのにふさわしい方です。あなたはほふられて、あらゆる種族と言葉の違う民、あらゆる民族と国民の中からご自分の地で神のために人々をあがなわれ、彼らを私たちの神に仕える王、また祭司となさったからです。彼らは地上を統治します。本日は主イエスに新しくされて、地域社会がよりクリエイティブになるように助けましょうというお話です。本文の一節に巻物が登場します。巻物というのはパピルスの草から作った紙でできています。パピルスは切ると三角形の断面になるそうですけれども、高さが高いものでは数メートルになるほどよく伸びる草だそうです。で、その茎を薄い短冊状にして水に 半日つけておいて、それを取り出して横に並べ、またその上に縦に並べという形で正方形に近いような紙を、それを乾いたら横から横に次々と継ぎ足して伸ばしていって巻物にしました。紀元2世紀までは当時の地中海世界で本というふうに言えば、それは巻物を指していました。新約聖書で言うと、 巻物は長い、文章が長いものほど横に長くなっていくわけで、ローマ人への手紙が 3.5 メートル、黙示録は 4.6 メートル、マルコ福音書が 5.8 メートルで、ルカ福音書、使徒言行録は約10メートルの長さになるそうです。で、本文一節に出てくる巻物、それは文字が表にも裏にも書かれていました。何しろ情報量が多い場合には横筋が横で書きやすい表面だけでなくて、筋が縦で書きにくい裏面にも文字を記したそうです。この巻物は両面に書かれていました。そしてそこには7つの封印が施されているんですけれども、これは我々には馴染みが薄いものですけれども、当時のローマの人たちにとってはよく知られたもので、というのは遺言、法律用語で遺言を残すときには7人の証人が立てられて、1人が封印を施すということで、巻物には7つの封印がつけてあった。で、それと同じ形になっている巻物でした。そしてその巻物は玉座に座っていらっしゃる父なる神様の右の手の手のひらに乗っていたというのが元の言葉の意味です。で、この本文2節では、一人の力強い天使が封印を解いてこの巻物を開くのにふさわしいものは誰かで大声で告げるのを使徒ヨハネは聞いています、は見て聞いていました。そして3節、しかし天にも地にも地の下にもこの巻物を開くことのできるもの、見ることのできるものは誰もいなかった。神様が重大なメッセージを、これから週末にかけて起こる幻を伝えようとされているのに、巻物を解くにふさわしい、開くにふさわしい人が見当たらないという状態でした。12月で例えれば、クリスマスプレゼントをもらったのに、そのリボンと包装紙がこう開けない、中身が見られない状態に、そういうことに近かったと思います。7月で例えると、隅田川の花火大会をするのに、すべての打ち上げ花火の仕掛けをセットしたのに、当日大雨が降って、それを全く使えないと、そういう興ざめな状態が、この時の開く者がいないという状態でした。ヨハネはこの時にこれを、この中を見させてもらって、それを地上に戻ってから人々に伝えるという役割、責任を担っていました。ところが空中にも地上にも地下にも封印を解けるほどの、開けるほどのふさわしさを、正しさを持った人が見当たらなくて、自分の役割を果たせないと悲しんで泣いて大泣きしてしまいました。地上があまりにも悪で満ちているので、誰も神のメッセージを聞くことができない、見ることができない。ここに一つの真理が示されています。神様のメッセージは、人間社会に常に神様はメッセージを送ろうとされているんですけれども、いつの時代にあってもそれを受け取りたいと願い、御心をなし、聖書の示された御心に生きて、それを受け取れる力のある人がいないと、せっかく神様はメッセージを送ろうとしても、それを人間は受け取ることができないということになってしまいます。その時代に私たち人間は、それぞれ別の、何と言ったらいいんでしょうか、 命の糧を求めていて、神様から受け取ったメッセージによってそれぞれの時代を生きていけるように、それぞれの時代にあって豊かさを社会にもたらすことのできるように、人間は皆神様からのメッセージを必要としています。でもそれを受け取れる信仰者が現れなければ、人間社会はますます惨めな乾いた社会に変わっていってしまいます。人間は盲目のまま過ごさなければいけない。今がそのような乾いた時代に近いのではないかと思わされます。先週学びましたけれども、国際政治が今暴力団の抗争のように見えていると。世の中の構造が大きく変わる中で、多くの人たちは自分たちを守りたいという不安に駆られています。社会の構造がかなり変わっていくので、そういう中で目に見える安全策にしがみつきたいという状態になっています。で、何が目に見えるのかというと、外国が恐ろしく見える中にあって、軍隊を強めることが自分たちの平和を築く道ではないかと、かなり一致した見解で世界が統一されようとしています。神のメッセージが必要な時代になっています。で、そのような封印を解く人が現れないという、2000年前のヨハネの置かれた状況ですけれども、そのような中で本文5節に入るとふさわしい人物が現れるわけです。で、このヨハネ福音書全体の中で最も印象深い瞬間がこの時であると神学者は語っています。それはユダ族から出た獅子ダビデの彦星が勝利を得たので、その巻物を開くことができるということが5節でわかります。長老の一人がヨハネにそのように語りかけたので、ヨハネは安堵するわけです。ユダ族から出た獅子というのはライオンです。神の裁きを下すその力の象徴としてライオン、ユダ族から出たライオンと言われています。しかしそのライオンは、実際にはその姿はライオンではなくて、権威は持っているんですけれども、その姿様子性格はほふられた子羊という常識では考えられないような性格をお持ちの方です。働きをされた方です。十字架の死を通して勝利を得られたイエス様がその方だと6節が明かしています。人間的な常識で考えると、世界が荒れている今こそ私たちの国も軍隊を強くして外国へのからの脅威に備えなくてはいけないというのが私たちの自然な感情、常識感覚ですけれども、そんな中にあって聖書はその知恵では、人間の知恵では考えられないような真理を指し示しています。子羊が平和の秘訣だ、勝利の秘訣だというのです。で、世界はそのことを知りませんので、例えばヨーロッパで言えば、フランスのマクロン大統領は核弾頭の数を増やそうと言っています。またドイツでは15年前メルケル首相が徴兵制度を取りやめにしたのですけれども、今新しい首相が現れて18歳の男性は全員 身体検査をしなければいけないという義務付けがされて、なおかつ志願兵が少なかったら強制的な徴兵をするという仕組みをも作り上げることになりました。私たちが同盟国と仰いでいるアメリカ合衆国では、昨年の4月に関税政策で大統領が大きな失敗を犯して以来、人が変わったかのような新しい政策を次々に打ち出しています。そしてその中で今回のイランへの攻撃もなされました。私たちの国はそのような暴力的な国にと歩調を合わせて、自分たちも頑張ろうと必死になって追いつこうと、世界の潮流に追いつこうというのが私たちの今のトップの人たちの考えです。黙示録の5章6節、そのような人間の動きに対してほふられた子羊が私たちに教えていることがあります。勝利は戦争の能力を高めることではない。十字架に勝利がある。許しと自己犠牲の愛、迫害に屈することなく、世の中の期待に沿うわけでもなく、偶像礼拝を拒絶したイエス様に勝利があるんだということを聖書は語っています。真の平和は武力ではなくて、父なる神様への信頼と忠誠にあるんだ。神を信頼して死と悪の力に勝利するときに真の平和がやってくるのだと、私たちはこの6節から学ぶわけです。世界にクリスチャンは数多くおりますけれども、そのような大切な真理を本気で信じる人が少ないのでしょう。全世界はあたかも第三次世界大戦に向かっていくかのように方向が統一されつつあります。で、それは客観的に見ると大人よりも小学生の方がずっと賢いという話です。お互いの武装を解除して腹を割って話し合って、いい信頼関係が結ばれれば外国と友達になれるじゃないか、小学生ならそう考えるはずです。しかし現代の強い国々は疑心暗鬼に陥っていて、いやそんなの無理だから、自分たちは核爆弾でも持って強い国になろうと、そういう論理に走ってしまっています。つまり大人の愚かさが世界の平和をぶち壊しにしているような状況があちこちで見られているということです。で、これには我々にも責任があるのです。我々の私たち先に信じた人たちがどのぐらいイエス様にこのような真理に、本気で信じているのかどうか、神様にどのぐらい信頼しているのかどうか問われているわけです。少し細かい話を別件しますと、子羊というのは大人のオスの羊と違って角がないわけです。攻撃力がゼロです。で、そのような子羊に私たちが慣れたら世界の平和が近づくと、私たちは聖書から学んでいるところです。真の力は子羊の弱さの中にある、父への信頼の中にある、そんなふうに岡山秀夫牧師は語っています。これが父なる神様から現代の私たちに向けてのメッセージです。 そして本文7節、子羊は進み出て玉座に座っておられる父なる神の右手からついに巻物を受け取るシーンが当てています。父なる神から子なる神への権限の移譲と難しい言葉で言えると思います。全宇宙に対する父なる神の権威力が子羊、ほふられた子羊イエス様に譲られるというシーンがここに7節に書かれています。で、似たようなシーンが旧約聖書のダニエル書7章に出ているんですけれども、13、14節ですが、そこでは人の子が雲に乗り、日の老いたる者の前に出て権威移行王権を受け、つまり権限を移譲されて、地上の諸民族が人の子に仕えるということが記されています。旧約のダニエル書では父から子への権限移譲というのがそのダニエル書の頂点に立っているんですけれども、私たちが今読んでいる新約のヨハネ福音書、ヨハネ黙示録では、この権限移譲が本文の5章の7節に描かれて、ここからこの世の終わりの幻がスタートする、そういうスタート地点になっています。神様って、奥深い隠されたことをちょっとずつ人間に教えてくださるわけですけれども、旧約ではそこまでしか教えてくれなかったんですけれども、新約ではその後、宣言異常がされた後のことがしっかりと記されています。6章で封印が破られて、8章でラッパの災いがあり、16章で蜂の災いがあり、21章22章黙示録の終わりのところで歴史が完成する、永遠の御国が完璧に到来するというところがこの後描かれているわけです。そして8節以降ですけれども、4つの生き物と24人の長老がイエス様の前にひれ伏して新しい歌を歌うことになります。あなたは巻物を受け取り、その封印をふさわしいの開くのにふさわしい方だと、人々は新しい歌を歌います。で、諸民族の中からあがなわれた人たちが地上の王となり祭司となり、この世を統治するということになります。私たちのことです。私たちが世界を支配すると書かれています。第2テモテ2章にも、私たちは耐え忍ぶならキリストと共に支配するようになると書かれている言葉が、ここでも本文8節以降でも繰り返されています。で、この支配というのは力ずくの支配ではなくて、神の支配ですから、神の命恵みを周りの人たちに分け与えるというのがこの支配の意味です。で、このような新しい歌を私たち現代の人間も必要としています。繰り返しますが、今1000年に一度か、もしくは2000年に一度という大きな構造変化の変局点を私たちは生きているわけです。世の中は新しいビジョン、新しい世界の意味付け、世界観、新しい、常識を必要として、特に若い世代はもがいていると思います。で、そのような新しい価値観、新しい世界観を必要としているときに、それを考えるのをイエス様を知らない方々にお任せしっぱなしでいいとは思えないはずです。今こそキリスト教会が立ち上がって、真理を示し、新しい常識を社会に埋め込んでいく、そういう決定的な役割を果たせる貴重な数年間を今私たちは過ごしていると私は確信しています。しっかり勉強して、どのような価値基準で生きていったらいいのか、社会とか環境が新しくなっていく中、人間関係の作り方が変わっていく中で、どういうふうなことを提案していくべきなのか、私たちは 神様に聞きながら社会に働きかけていける、そういう素晴らしい伝道のチャンスが私たちの目の前に広がっています。ヨハネ福音書15章は説いています。イエス様にしっかりつながれば、つまりイエス様の教えに生きて主の弟子を目指すのであれば、主イエスを通して新しい命、新しい歌を受け取れるという意味を、言葉を15章から読み取ることができます。現代人はそのような神様の新しい命、新しい価値観、そして新しい歌、クリエイティビティをとても必要としています。もし私たちがイエス様の言葉を軽く考えてしまうと、通り良き管にはなかなかなれないので、その恵みを伝える、お渡しすることができにくくなります。世の中の霊がますます枯渇して、文字通りヒステリックに、ますますヒステリックに変わっていってしまうような時代です。私たちのがちゃんと責任を果たせるのかどうかが真剣に問われる時代になっていると思います。社会のリーダーとしての神様から与えられた特権に基づいて、その責任を果たせるのかどうか、今世の中の人たちと神様から私たちはそれを問われているのではないかと思います。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。世の中は不安に駆られ、戦争を志し、多くの方々が痛みを覚えている中を歩んでいます。私たちの国に基地を持つ軍隊が空母を出撃させたりと、戦争の動きはますます重くなってきています。主よ、どうぞあなたへの信頼を回復させてください。私たちを捉えて、神がくださる素晴らしい平和とはどのようなものか、私たちの生き方を通してどうぞこの世の中にお示しください。あなたを信頼しますので、どうぞ全世界のキリスト教の信じる方々が一致団結して、一丸となってこの時代を乗り切る知恵を現代の多くの方々と分かち合えるよう、どうぞ私たちを立て上げてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。